今日も気持ちよいウクレレの音とともに始まりました旅をする種。はい、いつも突撃取材なんですけれども、今日も例に漏れずと超突撃取材、しかもいつも取材をしていらっしゃる方に逆取材というような、ね、形でね、今日は面白いお話がいろいろ聞けるといいなと思ってやってまいりましたのは、北海道の隠れた魅力を伝えるとっても素敵な機関誌スローを出版されている総合印刷さんを訪ねております。皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日の人数は今までで一番初めての大人数、いつもね2人だったり、まあ、3人だったり、うんですねっていう感じなんですけど、 1,2,3,4,5,6 私入れて7名でにぎやかに、はい、収録を始めたいと思いますけれども、いやもうご縁がご縁を続、ね、呼んでくる旅が北海道に来てからずっと続いていて、こんなに長居をするはずじゃなかったんですけれども、ね、なかなか出れない北海道ということでですね、とある温泉のこう 売店でこちらの雑誌スローさんのねバックナンバーが何冊か置いてあったんですけれども、もう本当にすごい素敵な写真と文章と、もう時間を忘れて立ち読みしていたんですけど、あんまりにもこう熱中しすぎてですね、腰が痛くなってしまってですね、これはもう買って帰ろうと思ってですね、もうこんな素敵なバイブレーションの本はもう手元に置いときたいなと思って何冊かこう大人買いをしてですね買って帰ったわけなんですけれども、こちらの雑誌ね、本当に眺めているだけであったかくなるような、幸せになるような、そんな雑誌で、これはもうぜひそのバイブレーションの秘密を感じに行ってみたいと思いまして突撃訪問させていただいたんですけれども、でもですね、実はその後何名かばったりお会いした人とかがスローさんの取材を受けたことがある方だったりとか、うん、そう、もう何度かこちらに来られたことがある方とか、そういう方にパラパラとこうお会いするご縁がまたありまして、不思議に。で、もし行かれるんだったら、あそこの会社 の朝礼は面白いよって言われてですね今日は朝礼から参加させていただく形になりましたけれども、すごかったですね。なんかあれをずっと続けていらっしゃるんですか。
そうですね、
あの形は
ですね、はい、7、8年ぐらい前からでしょうか。
7、8年前ぐらいから、はいはい、そうですか。
その都度リニューアルして今の形になってます。
もうね、腹式呼吸はあるわ、発声練習はあるわストレッチはあるわみたいな感じで、あとなんかハイタッチをした覚えもあるんですけど、何ですかねあれはね、近くにいる人と挨拶をして回って、で、あ、はい、大丈夫です、はい、こういうハプニングが、はい、全然慌てません、いつものことなのではい、そういう形でですね、本当に朝ってね、こう起きたてだったりとかするとちょっとこうポヤっとしてたりするのに、あの朝礼を毎朝やってると、もう心も体もちょっととりあえず血が通うなみたいなね血が巡る、すごい大事な朝礼なんじゃないかななんて思いながら、そこでですね、私たち一緒に声を出させていただいた、この会社の社訓のようなものですかね、社訓と言ってよろしいんでしょうか、はい、あれは
そうですね、行動指針ですね、
行動指針、はい、という3つの行動指針、読んでもらってというか、こう唱えてもらっていいでしょうか。
はい、はい、じゃあ私が最初に朝礼役やります、はい、行動指針1つ、
プラス思考、固定観念にとらわれずできる合言葉にしよう。
1つ、本気、何事も自分の意思で決め 100% 楽しんでやり続けよう。1つ、
感謝の心を持ってより豊かな人間関係を築き上げよう
すごい、
間違いな
くて、今ここね、何もカンペはないんですよ、ここに。さすがですね、皆さん毎日唱えていると。でもこれを見た時に、なんかあ、うちらと一緒だみたいな感じでですね、失礼いたしました。でもあ、もう本当に私たちもそういう気分で日々生きてるなと思って、あ、そりゃ共感するはずだわと思って、なんか嬉しくなったんですけれども、もともとね、こうスローさんができる背景というか、こちらは印刷会社でいらっしゃるんですもんね。
そうです、
うん、
もう50年以上ついてる印刷会社なんですけども。
そうですか。
まあ、かれこれ15年前にですね、月刊旬っていうフリーマガジンを創刊して、
うんうん、
でそれで、まあ、少しずつこう 印刷物を作るだけの会社じゃなくて、はい、雑誌だとかフリーマガジンを作っていく、まあ、そういったあの 出版機能を持った印刷会社にしていこうということでスタートして、
うんうん、
でフリーマガジンを作っていくうちにだんだんあの編集者が育ってきて、
うんうん、
まあ、またもう一つ新しいステージが必要だなということからあのスローが創刊されたんですね。
うん、
それが約9年前になります。
新しいステージが必要だな、それはどういう心境からその新しさにステージが
結構僕ってかですね、僕もそうなんですけども、あの飽きっぽいんですよ。あのずっと写真はもう三十何年間撮り続けてるんですけども、あの全く同じことをずっとやり続けるのはちょっとやっぱ僕の中では、できる部分とできない部分があって、
はい、
おそらく月刊旬っていうフリーマガジンの編集者もですね、あのそれで一生終わるんじゃなくて、なんか新しいことにチャレンジしたいと思う人が必ずいるはずなんですよね。でそのただ会社の中にその新しい、ステージがないとですね、やっぱりあのやり続けててしんどいってことになってしまうんで、だから自分の成長過程に合わせてもう自分で商品を作ったらいいじゃないかっていう、そういう発想からですねできたのがスローで、
はい、
これはあの僕らが用意したっていうんじゃなくて、そういった中にあの、まあ、こんな媒体を作りたいという人がいて、そういったところから膨らんでできたという雑誌です。
2004年5月ぐらいが創刊ということですよ ね、 ね、10年ぐらい、はい、あちょうど10年ぐらいですね。すごい、
大体1年ぐらい前からあの準備が始まりましたんで。
ああそうですか、どんな雑誌にしたいなという志がその時は、はい、当時は終わりだったんでしょうか。
そうですね、あの北海道の中にはですね、やっぱり埋もれてるいいものがいっぱいあると、ただあのその良さを北海道に住んでる我々が気づいてなかったりだとか、もう当たり前のようにそれを食べたり使ったりしてるんだけども、あのそれがいいよっていうことを言うのが道外から来られた人だったりするわけですよね。ですからやっぱり我々自身のこう発想を変えなきゃいけないんじゃないかと思ったんですね。まず自分たちが、自分たちの地元で作られているものの良さを発見して、それで、それを売ったり、自分も作ってみようというふうに思ったりだとか、さらに道外の人に知ってもらいたいだとか、そういう気持ちが湧いてくれば自然とこう北海道の中の魅力っていったものを自分で実感することができるんじゃないかと。
そうですね、
それがあのなんかまあ、ちょっとした幸せになって、北海道で働いたり生活をする、まあ、意味が増していくんじゃないかなと、まあ、そういったところから始まってます。
その当時はあんまりそのスローのような雑誌はなかったんですか。
そうですね、なかったような気がします。ただ、言葉としてはスローライフとかスローフードとかっていう言葉が割とこう一般化して始めたものですね。
なるほどね。いやなんかのまあ、私は神奈川に、まあ、しばらく住んでいたんですけれども、神奈川にも湘南ってね、あのサーファーが集まる有名な場所、あの湘南に湘南スタイルっていう雑誌があったりとか、その地域密着型の雑誌っていうのが、まあ、各地にあると思うんですけど、なんかのこのスローさんを読んだ時に何のこう得体の知れないあったかさっていうんですか、あの何だろう、何て言ったらいいんだろう、あの本当にあ幸せみたいな、そんな空気に包まれてしまいまして、もう動けなくなっちゃったんですね。あのそれ何でだ、何が違うんだろうなというか、まあそれぞれの個性があの各地にあるんだと思うんですけど、やっぱりこう出てこられる方、そのまあ取材される方のあったかさとか、その寒い冬が、これ想像なんですけどね、あのたくさんあの時間を占めているこの北海道という土地で育まれるいろんなものが持っている独特のあったかさなのかなとか、なんかいろいろ想像してみたりするんですけど、どうなんでしょうね、このあのスローの持ってるこの魅力って、あの、何だと思われますか。
これはですね、ズバリ写真でしょとかって、それはいいんですけど。
いやいや本当にね、写真ね、
はい、いやあのまあそれはさておきですね。やっぱ本作りをするときに、あの普通はおそらく、ね、こういう企画を作ってこういう本にしたら売れるだろうかどうかって考えるはずなんですけども、僕ら極力それをしないようにしてるんです。
来た来た来た。そうですか。はい。
でまずはあの自分で自分が欲しいと思う本を作ろうというところから、創刊の時はスタートしたんですね。で今もそれも10年経ってメンバーも変わりましたけども、基本的にはそれ変わってないんじゃないかなと思ってて、 まずは自分が興味を持って、会いたいと思った人のところに会いに行くと、
うんうん、
だから編集長の命令で、ね、この人のところに行けっていうようなことは一切ないんです、
うん、
それが温かさにつながるかどうかは分かりませんけども、うんうん、自分が本当に興味を持って取材に行ってますから、
それですね、
そこは違うと思います、
ね、やらされてないっていうことがこうにじみ出ている雑誌なのかもしれない。
僕はそう思ってるだけですから
ちょはい、皆さんどうでしょうか。鎌田さん、
はい、
はい、
あったかさ、
あったかさの秘訣は何だと思いますか。
秘訣、紙質もあると思います。
紙質もあると思います。すごいいろんな意見が出てきて面白いです ね、
まあ、やっぱり本を作るとなると、うん、まあ、印刷会社なのでどんな紙にしようとかって、よくスローはその紙がやっぱりピカピカ光ってなくて、なんだろう、スッとその写真とかと馴染んでるねって言われることも多くて、まあ、そういった一回、まあ、紙が一瞬変わってるところ、まあ、小さくは何回か変わってるんですけど、すごくキラッとした髪に変わった時があって、髪がなくなってしまって、
なくなってしまって、
そうするとやっぱり同じ紙面のはずなのに見え方が全然違うので、
うん、
そういったことも含めて印刷会社的には紙質もあるのかなと思ってます。
なるほど、
はい、広瀬さん、
はい
はい
はい、スローの魅力、
はい、
それ多分感じられたような表面的じゃないところの魅力を多分なんか感じ取ったのかなと思って、多分そのなんか理由の一つになるか分かんないんですけど、この間も器の取材をした方がいて、で僕はその方と普通に話をして取材をまあしてたんですけど、その方はまあいろいろな今まで話は聞いたことはあるんだけど、でもそんな生い立ちから話したことなんてないよみたいなことを言っていて、でも僕からしたらやっぱりその器が興味があって最初はコンタクトを取って会いに行ったけど、でも実際話していって作品のことを知るにつれて、その人がどういう人生を歩んできたかとかやっぱり聞きたくなってくるじゃないですか。そういうことをやっぱりなんか普通にこの編集部ではなんか自分がその興味を持ったところから入り込んで、そして会話の中でここ気になるみたいなところを自由に探りながらやっているのがなんか面白いのかな。
なるほど。さてさて私おそばに参りますよ。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
どうでしょうか。
温かさですね。
温かさにこだわらなくてもいいですけど、魅力って何だと思いますか。
いやでもやっぱり、そのさっきも高原さんが言ってましたけど、はい、会いたい人に会いに行くっていうところがあるので、もう自分がもうかなり思い入れの強い方に、その相手の方に対する思い入れが強くなるので、その分きちんとこうなんとかしてこの魅力をちゃんとご紹介したいなっていう気持ちが本当に強くなるので、
愛ですね。
そうですね、愛はかなり、なので取材の後とかも結構、まあ、仲良くやり取りさせていただいたりとかしますし、そういうのが紙面全体の魅力につながってるのかななんて思ったりします。
そうですよね、
はい、
なんか仕事しなんかこなしてるっていう仕事じゃないですもんね、本当に。
そうですね、下手したら取材でもう5時間とか6時間とかいる時もあるぐらい、聞きたいと思ったらもうとことんまで話を聞けるので、はい、楽しいです。
すごい素敵。はい、はい、家さんの方に。
はい、
はい、
そうですね、私がやっぱり感じているのは、なんだろう、相手 の、 その取材先の人も、もうみんな言ってるんですけど、みんな今言ったように、自分が興味があって言って、でお話聞いてると、それまで自分が抱いていた思い以上にその人のことが本当に大好きになってしまうんですよね。こんなにもう愛が溢れ出してしまってでもう自分のテンションが上がってしまって、なんか最初はこういうふうに聞こうと思ってたこととか全く違う、ところが気になってみたりとか、何かの取材で行ったんだけれども、実際に紹介するときいや違う 自然で紹介した方が絶対このいいんじゃないかとか、うんうん、そういうのもあって、
お互い引き出され合ってる感じ
ですね。そうですね、あの、うんうん、本当にあの相手の方にあってこその、うん、まあ、私たちでもあるのかなって思うし、スローガーなのかなって思っていて、うんうん、お互いに、うん、あの大好きを伝え合えるっていうのがやっぱり一番なのかなっていうふうには思っています。
なんかあのなんか見えてきましたね、ケンちゃんね、ケンちゃんに、ごめんね、振って、
世の中の、取材をされる方にはこういうね、うん、ハートフルな、うん、その愛をあふれるような、相手が大好きになるようなそういう取材をしていただくと、うん、日本は変わるよね、
日本は変わるよね、日本は変わるよねということで、私席に戻りますけれどもいやー、なんかあの本当にこういう取材とかだけじゃないと思うんですけど、出会って喋っていてもちゃんと実はコミュニケーションできてないっていうこともたくさんある気がするんですよね。あの話しているのに噛み合ってないとか、あの伝わってないとか、うん、そういうことって結構あるんじゃないかなと思うんです。でケンちゃんもね、前にあの取材をあのこういう旅をし始めてあのいくつか受けたことがあるって言ってて、その1枚だけその写真入り の, あのなんだっけ新聞の記事を見せてもらったんですね。 あのでも 実は喋ったことの真意が本当は伝わっていない、なんか書かれていない、ちょっと若干こう違う風に伝えられてたりとか、あの、まあ、そういうことってよくあるんだと思うんですよね。だけど多分このスローさんはきっと そのままが近い形で出てるんじゃないかなと、私はなんかこう勝手にですけどね思うんですね。そのもちろん書く人の思い入れとかもあるんでしょうけども、そのなんかこう質感とかあの熱量とかそういったものはきっとそのままが伝わってるんじゃないかなと感じる雑誌なんですけれども、はい、なんか本当に10年、うん、
高原さんって皆さんおっしゃるんで、うん、ええ、名刺ちゃんと見なかったんですけど、ええ、代表取締役って書かれてる。
そうそうですよ今更なんでしょうか
社長って言うの。
そうですよ
社長って呼ぶのが禁止になった。
禁止になって
るんですね。あのその役職名で呼ぶのが社内で禁止されている。
いや最初にあの高原さんの話って聞いて、うん、みんなハラハラしてるよとってもアットホームな感じ
だ
すごいな、
ね、いや僕に最初に喋らせるなんてすごいチャレンジャーですよ
ね本当に失礼
かいや、リリーがね高田さんのことを、はい、紹介しなかったのであ
の伝わったのかもしれませんが役職で呼ばないということの真意が伝わったのかもしれません。失礼いたしました。あのそういう姿勢をあの温かくこう見守ってもらいながらですね、ずっとこの旅を続けてるわけなんですけれどもね、はい、でも10年あの経ってあの最初の思いがそういうところから始まっているということだったんですけど、10年やってくるとまたその中でも変わってくることあるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうでしょうか。
そうですね、これあの非常にこう一人一人の人間性がやっぱりこう紙面に現れてきますんで、うん、ですから人が変わって入れ替わるとですね、はい、やっぱり別なその人の個性が出てきますよね、でそれは創刊の時もそれはそれで個性で良かったし、今もまた別な魅力が出始めてるのかなと思ってるんですね。
なるほど。
でやっぱり僕としてはですね、まあ、人はあの、ね、いろんな事情でこう、うん、にあの退社したりいろいろなものがありますから、うん、人は当然変わっていくことになるとは思うんですけども、はい、このスローのですね、創刊当時のからずっと続いているこの編集理念といったものは、うん、ずっとこう受け継がれていってほしいなと、
はい、
まあ、僕は体力の続く限り95歳ぐらいまでやろうと思ってますけど。
あ、素敵すごい。あの写真を担当もされていると。そうですか。ほぼほとんどの写真、あの商品写真とか以外とか は高原さんの撮られている写真。
いや今、正確に社内のフォトグラファーというのは今3名ですね、はい、僕を入れて、あとあの写真が得意な人間、斎藤博人君とかが、おりますんで、はい、ですから総勢何5人ぐらいでやってるっていうところですね。
うーん、そうですか。すごい、なんかあのそれぞれのなんかこうあったかさがきっと出て、一冊の本が出来上がってるっていう感じなんですかね。
で今あの立場としては編集者、フォトグラファー、デザイナーっていう、まあ、3社が、まあ、主にこう関わってるわけなんですけども、編集者がもう主導して全てを作り上げるっていうんじゃなくて、写真を撮る人間だったらそのフォトグラファーがやっぱりあのその中で個性が現れてなきゃいけないと、こうこうこういう風にして撮ってねとかっていうのも中にはあるんですけども、それ以外にやっぱりフォトグラファーのイマジネーションで撮っていく写真っていうのもありますんで、ですから僕はあの割と編集者と一緒に組んで取材に行きますけども、まあ、自由に撮らさせて、あの撮らせてもらってるという形です、
写真がその記事の内容を引っ張るっていうところもあるかもしれないですね、こう、お話を聞いてお話がその引っ張るその記事じゃなくて写真が引っ張ってしまうっていう、
基本的にこう上下関係はないんですね、編集部の中に、もしかしたらあの、よくあるのは編集者がいて、その下に、カメラマンがいてデザイナーがいてみたいな、そういうふうな作り方をしているところもあるかもしれませんけども、僕らは立場としては対等
です、そうですか。
だから写真を撮る立場からいろいろアイデアを伝えることもありますし、言われてない写真も当然撮りますし、
なるほどなるほど。あ、ケンちゃんどうしたんですか。いやい
や、フォトグラファーって書いた方がいいんじゃないですか。
代表取締役、あ、そのフォトグラファー。
この名刺以外にもあるんです
か。下に書いてあるよ。
あの肩書き2つ書いてあるんですよ、
ちゃんとフォトグラファーって。
すいません、僕英語が読めなくてい
い切り返しですさすが。なるほど。
なんか全然対等にこうね、作ってて素晴らしい会社
だ。素晴らしい会社。どこの部署でもそうなんですか、こちらは。
さあ、どうでしょう。
そう、
とりあえずなんか決済とかもされるわけですよね。
あそこの決済。決済。
まあ、ハンコはあんまり見ないで押しますけども。
素敵、
自分よりもいい判断してくれてるんだろうみたいな、信頼をされてるんですか。
あの僕の判断却下されますから
本当に
すごいね。
いやね、あの本当にその10年の話もねお聞きしているんですけれども、あの北海道って本当に広いし、あの取材する対象っていうのはもう掘れば掘るほどザクザクこう出てくるのかなとも思うんですけれども、ちょっとこう10年続けてくるとそれでもこうちょっとこう行き詰まったりとか、そういうことはないんですか。
どうなんでしょう。
どうなんでしょう。なんかその素材にこう悩んだりとか、あの切り口に悩んだり、まあ人が変わってるっておっしゃってたので、
そうですね、なのでまあその時々のやっぱり編集部の個性が通すとやっぱいろいろあるんですけど、なので自分たち個人としてはそんなに取材先がないとか、もうテーマが尽きたとかっていうことはないですね。むしろもっと出てきて、もっと出てきて、いつこの年4回をいつどうしようっていうふうに思うことの方が多いかもしれないですね。
羨ましい場所に住んでいらっしゃいますね、本当に、本当に北海道の魅力、ちょっと私たちね甘く見てましたね本当に。
創刊から最初の頃っていうのは、なんか珍しいことをしている人のところに会いに行くっていう傾向が結構あったと思うんですね。で最近の傾向は多分ですね、なんか自分のこう身近にいるこういう人が実は面白い人だったみたいな、そういう発見がありますよね。
なるほど。
そうやっていくと、もう無尽蔵にこう取材対象はあるんじゃないかなって思ったりします。
そうですね、
あと取材先行くとあの、また面白い人とつながってますから、なんか取材対象を探す
タモリクラブみたいにこう次の紹介紹介みたいな感じで行っちゃうんですかね。
あまりそこで苦労することはないと思いますね。
そうですか。わー、楽しそうなんかすごくあのこれからのねこう定期購読したいんですけど、私たち今あの家がないんですね 届ける場所がないみたいな感じなので、どうしたらいいんでしょうね、こういう場合はね。はい、と思うんですけど。
電子書籍もあります。
電子書籍もあるんですか？
あるよね。
あ、
本誌は。
はい。ああ、スローの方はそれがある。
ありますね。
あ、そうですか。でもできればね、私あの本という質感がもう愛してやまないんです。こう手に取ってね。電子こうやってこうやって画面めくるの好きじゃないんです、うん、多分こちらにいらっしゃる方みんな本っていうものが紙が好きなんじゃないかななんて思うんですけども、はい、ねえ、いや、なんかあのこれからちょっとあのまたどんどんいろんなねこうテーマで本が出ていくと思うんですけど、ちょっとお一人お一人に聞いてみたいなと思うのは、どんなテーマのあの会を作りたいと妄想していらっしゃるかっていうのをちょっとあの妄想を聞かせていただけたらなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
はい、
はい、
妄想、まあ、スローになるかは分かんないですけど、私はあのやっぱりあのうちの会社の経営理念にある、はい、その印刷っていう役割が、
うん、
うんと発信とか想像とかあって、記憶って記録するっていうのがあって、私はそこにすごく興味があるので、うん、でこうスローで取材してても、うん、もう高齢で、うん、今話聞かないとあの知っちゃうというか、うん、もう聞けなくなっちゃうような例えば北海道の歴史であったりとか、出来事だったりっていうことがすごくいっぱいあるので、私はなるべくそういう人たちに会って、
うん、
やっぱりきちんとそれが残るものとして伝えていきたいなっていう気持ちがあるので、
うん、
やっぱそういったあの話というか、うん、長老とかもっと先の、
ね、
うん、人たちに話を聞きたいなっていうのは個人的に思っています。
素晴らしい、すごい必要ですよね、うん、なんかつい何年か前に90歳ヒアリングのすすめっていう本が出たのご存知ですか、うん、あの90歳前後、まあ、もうそれぐらいの方々 の、 あのヒアリングをして回る、うん、そういうあのことを進めている本なんですけれども、
あ、いいです
ね、うんうん、もうね、すごくこうまだあの本当に100年前とか90年前ってこの世界日本のね、
うん、
あの環境でも何でも、もうガラッと違ったんじゃないかなと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、こんな風になっちゃったのはここ数十年なんじゃないかなと思うと、うん、まだその前を知っていらっしゃる方がいるっていう希望っていうのが、うん、私の中にもあるので、はい、ぜひあのもりもりとこう取材をしていただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、
いかがでしょうか。
はい、
はい、
スローは関係ないかもしれないです僕の野望はですね、
はい、
あの世界一の絵本作家になって、うん、世界中を旅しながら、その出会った子どもたちと一緒に絵本とか絵を通してコミュニケーションしたいっていうのが、
はあ、素敵、
野望なんですよね。それでうちの会社は印刷会社もやっていて、
うん、
出版もやっているので、
うん、
日本をうちから出して、
うんうんうん、
そしてそこを盛り上げて独立させて、
うん、
世界に羽ばたこうっていう、
うん、すごい素敵ですね、
はい、
もうそのなんかこう活動のとっかかりとか始めてらっしゃるんですか。
とっかかり、とっかかりは
ちょっとずつこう、
ちょっと牛歩みたいにな
っちゃってます
ちょびっとずつまた人とか情報が入ってきてるんで、
うん、うん、そうですか、はい、絵本もいいですね。こちらでは絵本をまだ出していらっしゃらないんですか。
いつでも出せる、
いつでも出せる、いつでも出せるぞと言っていらっしゃるので、あの、はい、年明けぐらいに、
年明け、
はい、はい、待ってますではでは、いつ出ますか、
はい、はい、
野望、
野望とか、野望、なんかスローがなくなっちゃってるんですけ
ど大丈夫です、その野望が
私はあのものづくりとかそういう手仕事工芸だったりそういうところにすごく興味があって、うん、あの北海道にももう数えきれないくらいいろんな素敵な作家さんとかがいらっしゃるので、
うん、
まあ、スローでちょっとずつこう拾い上げてはいるんですけど、きっとまだまだもう北海道の、まあ、メイドイン北海道みたいな、そのブランドとして、
うん、
あの発信できるぐらいすごい技術だったり、
うん、
素材があったりするので、
うん、
まあ、スローでそういう方をご紹介したり、
うん、
まあ、通販もやってるのでその流通の方とかもお手伝いして
って、あの北海道のものづくりのブランド化みたいな、うん、今メイドインジャパンって結構世界的にありますけど、うんうん、そういう感じで北海道のものづくりがこう世界中に広まったらいいなという野望を持っています
。素材だらけですもんね、北海道って本当になんかこんなに豊かな場所がね、なぜあの首都にならないんだろうみたいなあ、なんか変なこと言っちゃいましたかね私ね思ったりするんですけれども、はい、いかがでしょうか。
はい、はい、私はですね、あの北海道に、まあ、限られなくても全然いいと思ってるんですけれども、まあ、その私動物とか植物とか、うん、まあ、その自然がすごいあの豊かだっていうのが北海道の魅力の一つだと思っていて、うんうんうん、まあ、その自然が大好きなのに、実は私熊本から来たんですよね、うんうん、そうなんですよ。でもうこっち大好きになってしまって、まあ、残ったっていう口なんですけれども、うん、意外と地元の人の方が知らなくて、あのあそこの防風林にモモンガが住んでいるんでちょっと調査に入らせてくださいみたいなあの、まあ、大学の時ちょっとそういうあの調査とかをやっていたんですけれども、うん、言うとそこにそんな生き物いたのかいって言われることもあって、うん、いやそのもっとこう自分の身近にある生き物だったりとかの、うん、そのなんだろう、可愛さとかだけじゃなくて、うん、こういう生き方をしていてなんかあのすごい素晴らしいんだよっていうことを知ってもらえたら嬉しいなっていうのがあるんですよね。で、まあ、それはどんな風にスローだったらどんな風に伝えられるかっていうのはまだ私の中ではぐるぐるぐるぐるしているんですけれども、まあ、そういうのを伝えられたら嬉しいなと思ってます。
愛が詰まってますね皆さんねちょっとケンちゃんは横に後で置いといていかがでしょうか。
まあ、短期的にはですね、はい、僕はズバリ肉の本を作りたい。
肉
はですね、もう
あのミートの肉ですね、
あのいやすごい元気にもりもり肉が食べられるのは僕はあと10年ぐらいじゃないかと自分で思ってるんですね。でそうすると1日あ3食食べるとしたら、うん、1年間で、まあ、1000食、ですから1000食だから、まあ、1万食、そのうちにどれだけ美味しい肉が食べられるんだろうかっていうことを考えると、うん、あのいても立ってもいられないんですよ。これをぜひやっぱ本にまとめてみたい。で特にあのステーキの美味しいやつを、僕はまだ完璧に美味しいと思ったステーキは人生でまだ 2,3 回ぐらいしか食べたことがなくて、それを極めてみたいなと。ジンギスカンは結構いい線まで食べてるんですけども、まあ、別なジャンルにこう攻めていきたいなと、
うん、それは牛ということですか。
牛に限らず、
ま
あ、豚でもあのラムでもいいんですよ。特に注目してるのはラム、ラムステーキの美味しいやつを食べてみたい、まあ、そういう野望がありますね。野望というほどのもんじゃないですけど、
その辺ちょっとじっくりお聞きしてみたいぐらいな感じですね
これを語らせるとちょっと本題から外れます
ね。じゃあの、はい、それは別枠にすごい本当にワクワクが詰まって本当にすごいところに来てしまった私たちねえすごいですよ。なんかあのいやあの一人でモニモニ言ってますけどいろんなことが頭の中を巡っているんですけどいや今回ね私たちこのラジオの旅をしているわけですけども、きっかけが私たちの旅のきっかけがやっぱ震災だったっていうことがありまして、あの私たちは神奈川にその時住んでいたんですけれども、まあ、とりあえず避難をしなければいけないという状況であったかどうかっていうのは、まあ、それぞれの判断があります。ちょっと距離的には離れてましたし、でも私の場合はちょっと海からすぐ入ったところに住んでたので津波警報毎日出てたりとか停電があったりとかそういう中でちょっとねあの知人があと背中をポンと押してくれて旅に出たら楽しくなっちゃって帰れなくなっちゃったという経緯はあるんですけれども、なので自分が今避難をしているとは思っていないんですけれども、でもやっぱりこう一つのところに、まあ、神奈川に定住しながら次の未来を安心して作っていくことができないなという感じがして、今は何が一番みんなにとってね、その日本中、まあ、世界も含めてなんですけど、どういう生き方をしていったら本当に心豊かに愛があふれる人生を送れるんだろうかって、何を選んだら そういうふうに生きていけるんだろうかっていうことを、まあ、ちょっと動きながら考えてみようかなっていうことでこういう旅に出ています。うん、でやっぱりそのいいなと思うことを自分からも発信していったり、そういうこうなんていうかな、シェアし合ってでつながり合って、これから本当につながりってすごく大事だなと思っているんですけれども、なんか競争とかね、そういうことではなくて、本当に助け合うつながりがあったら本当に怖いことってあんまりないような気がしてきてるんですね。なのでちょっとこの震災後ご自身の中でね、少しずつこう変わった意識とか、うん、なんか価値観が変わったこととか、そういうことがあれば教えていただきたいなと思うんですけども、そしてこれからの世界に何ができると思っていらっしゃるかとかね、そういうことをちょっと聞けたら嬉しいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
はい、はい、そうですね、まあ、北海道はその時、まあ、地震あったんですけど、
うんうん、
まあ、そんなことが起こってるとは、
うんうん、
やっぱりちょっと違う世界の出来事じゃないですけど、うんうん、っていうことがあって、で私はでも親の実家が千葉県の三崎の方なんですね、
うんうん、
でも海がもう今までに見たこともない色になったのを見たって言ってて、
うん、
でまあでも割とすごく田舎の方なので、
うん、
もう東京からガソリンがそれこそなくて、うんうん、東京の人がもうその田舎のばあちゃんたちが住んでる方にガソリンをこう求めに来たりとかっていうこととかを見てて、で私も大学は東京だったので、うん、友人とかが実際にそうやって被害に遭ったりとかボランティアに行ったりとかっていうことを聞いてて、うん、まあ、北海道と東北とか関東っていうのはちょっとやっぱり海を隔ててる分、うん、ちょっと意識は違うのかなとは思うんですけど、その東京にその後に行くとやっぱりいろんな価値観がすごく変化してるなっていうことを感じるんですよね。今はもう本当に混沌としてて、
うんうんうん、
これから変化するんだろうなっていうふうには思ったりするので、でもやっぱりできることって本当に身近な自分の隣の人とか近所の人とか、そういった人をまず見るじゃないと遠くにも行けないのかなっていうふうには思うので、やっぱり自分の暮らしとか北海道っていう大地とかっていう身近なところの本当に良さっていうものを見失わないようにしたいなというふうには思っていて、
うんうんうん、
そんなことをこう考えたりはするようにはなりましたね。
なんか結構北海道にも移住してこられてる方とかも、ね、
はい、
多いって聞いてますしね。北海道、最近知り合った方がですね、ちゃんと自分ところのお店で扱ってらっしゃる食材は全部放射能測定とかもされていて、安全なものだけを提供するっていうことをすごく丁寧にやってらっしゃる方なんですけど、この前釣ってこられた秋鮭も大丈夫だったよとかね、安心して食べさせていただいたりとか、今度この前昆布漁に行ったんですけど、私たち昆布自分たちでこう抜いてきてですね、あの車の上で乾かしてですね食べれる状態に今してるんですけれども、その昆布もちゃんと測ってくださって、安心して食べていいよっていう風に言ってくださったりとか、本当にそういうこうね、丁寧にものを作りつつ、それが丁寧に作ってるからこそ届ける人にも安心して届いてほしいということを最後まで責任持ってやってらっしゃる、そういう素敵なまあ、お店の、ね、ビジネスをやってらっしゃる方もいらっしゃるから、うん、なんか本当に北海道で癒されてるんですね、私たち ね私たちも疎開していきましょうかね疎開ね、はい、どうでしょうか。
はい、
はい、震災後の
震災後
もう2年以上経っちゃいましたけど、なんか変わりありますか。
いや、起こった当時はもう行かなきゃいけないんじゃないかっていうなんか思いに駆られて、でもそこに行くよりもこの場所で目の前のことを集中しろっていうようなことを言ってくれた方がいたので、そうか、そうしようと思っていました。でなんかいろいろなことをやっぱり考えさせられて、 その中で一番僕が強く思うのはそのマスメディアとか情報をやっぱりいろんな形で今いろんなことを言ってて、でもそれはやっぱり自分で考えなきゃいけないことなんだなって思っていて、
うん
うん、何を信じて何を考えるかっていうのはやっぱり人任せにするんじゃなくて自分でいいなって思ったことを自分がやっぱりできる範囲で今の生活の中で無理のないところで考えればいいんだなっていうところに今持ってるだけなんです。
自分の中でこう、はい、生活の中で、
はい、
何か変えたこととか変わったこととかはあったりしますか？
変えたこと変わったこと、なんかあったかな。
特になければいいですよ。
多分その時にああって思うけど、でも結局なんか、あの時が経ったら あんなに考えたこともちゃんとね、
うん、
日本はどうなるんだろうぐらいに考えてたのが、割となんかそのまま過ぎてるっていうのにすごい一時、怖さを感じた時はありました。でも結局なんかやっぱり普段の生活に戻ってる自分もまた変な感じがしてる。
悩ませてすいません。さっき あの元気だったあの声がシューってなってしまって、私なんかちょっとこう悪いことしたなと思ってるんですけれども。いいんです、いいんです。あの悩むのが当然なぐらいの大きなことだとも思うし、ということでですね、フォロー入れましたよ私。いかがでしょうか。
震災の時は私はたまたま東京に、ちょっと長く行く期間があって東京にいたんですけど、であの部屋で一人であの地震が来てちょっと大変だったんですけど、でも私はまあそんな安全な家の中にいたので大丈夫だったんですけど、その後まあ、どこのお店に行っても全然何も売ってないみたいな状況が結構長く続いていて、まあ、あのそんなにあのすぐに必要なものもなかったので特に大丈夫ではあったんですけど、まあ、スーパーに行っても食材も水とかも何もなくなる、なくなってるっていうような感じで、まあ、お店ももちろん休んでるところもたくさんあったりっていうのをこう目の当たりにして、まあ買い占めはやめましょうみたいなこととかがすごく叫ばれていて、で、まあ、なんだろうなっていう思いはすごく持っていて、まあ、その多分こう買い占める方とかがいたりするっていうこと自体もちょっとなんかなっていう気持ちもあったりしながら、まあ、北海道に戻ってきて、まあ、この仕事を続けている中で、またちょっと別かもしれないんですけど、まあ、取材先とかに行くと、もう全然こう商売気がない人たちが結構北海道は多いと思うんですけど、何でもくれたりなんか分けてくれたり、まあそれが気持ちだったり物だったりお野菜だったりとかそういうのはあるんですけど、なんかそういう気持ちがすごくあの今の仕事では感じられるので、なんかなんとなくそんなに物って持ってなくても大丈夫なんじゃないかなっていうような意識はすごく芽生えていて、まあもちろんあれ欲しいこれ欲しいっていう思いはあるんですけど、その中でもそんなにこう持ってたら分けてあげればいいし、そのなくてもちゃんとまあ隣に大切な人がいて家族がいてとかっていうことだけでもう十分暮らしていけるんじゃないかなっていうのはなんかすごく思うようになって、何もないスーパーの棚を思い出すにつれ、なんかあれはちょっと違うなっていう思いになりますね。
確かになんかあの本当にあの時あそこにいた人、 あれを体験あのリアルに感じた人と、まあ、ちょっと遠くてあの、まあ、テレビは見たけどぐらいの人とすごいその後が違う気がするんですよね。私もあの震災があって3日後に広島にいたんですよ、まあ、友人に呼んでもらって、であまりにも広島が平和すぎてちょっとクラクラこうめまいがはぁみたいな、普通になんかランチバイキングとかしてるみんなみたいなね、食事がいっぱい食べるものがいっぱいあるみたいなことで ちょっとこうかなりこうショックを受けたんですよね。そういうことを思い出しましたけど、はい、どうでしょうか。
はい、はい、私はですね、ちょうどその震災当日というかその日は、うん、あのまあ、大学生の最後の日、最後の年で
若いんですね
いえそうなんですけど、そんな若くもないんですけど、あの熊本に戻ってたんですよね。で、まあ、あの家族とか、まあ、なかなか会えない祖母と一緒にあの温泉に行ってたんですよ。で、温泉のサウナに入ったら、うん、なんかすごいあのテレビがあって、ニュースが、そのニュースが流れて、まああのまあ、祖母と一緒に、うん、えって思ったんですよね。でそれがあの東北だっていうの で私の大学の時 の、まあ、あの同じ研究室の同級生が、仙台出身の子がいて、うんうんうん、であのもう家族の安否が分からなかったんですよね。1週間ぐらいで、まあ、こっちに戻ってきてまだ分からないんだっていうふうに言ってて、うんうんうん、でまああのずっとあの自分のマンションにこもってずっとニュースを見てるからですよね、うん、でちょっとそれはあんまりにもあの政治的によろしくないんじゃないかと思って、うんあのまあ、もし行ける状態だったらあの一緒にこう買い物に行こうって言って誘って行って、で帰ってきて一回研究室に帰ってきて、そしたら電話がかかってきたんですよね、その子 の、うんうん、あの携帯に。であの家族からの電話で無事なんだよっていう電話がかかってきて、かかってきた瞬間にはあの私はその子に抱きついてしまって、もう嬉しくてですね、なんかそういうのがあると、いや生きてるっていうことそのものが本当に幸せで大事なことなんだなっていうのをその時に本当に思いましたね。なんかあのまず自分がそこにいて、大事な人がそこにいて、うんうん、っていうのがちょっとごめんなさい、思い出しちゃった。
本当そうですよね。なんかそういうこともあって、私たちもなんかあの自分を守るということを忘れてしまう、あの生きるようになってしまったんですけどもね、あのそれは逆に帰ってよかったなと思ってるんですけど、その震災前っていうのはまあ、いろんなことね、こう頑張って生きてはいるけれども、でも頑張りすぎてあの自分のことしか考えられなくなってたりとかね、そういうこともあったような気がするんですけど、こう人の温かさに、こう究極の温かさに触れた時にもう何でも大丈夫みたいなこれさえあればもう大丈夫っていう風になって、あのこんな風来坊な生活をしているわけなんですけれども、はい、では最後いかがでしょうか。はい、
僕はあの3月11日っていう日は、はい、旭川方面に取材に行ってて、うん、それまあ、鎌田さんと一緒に行ってて、その帰る途中の車の中で知ったわけなんですけども、うん、地震があったことそのものも気がつかなかったんですよね、うんうんうん、ですからそのすごい衝撃を受けたっていうのは、あのしばらくあの家に帰ってテレビを見てからだったんですね、うんうんうん、まあ、そんなあのそれが当日だったんですけども、やっぱその後こうよくよく考えてみると、自分の人生がこう終わった時にどんな仕事を成し遂げてきたんだろうということをきっと考えるんじゃないかなと思って、そうするとですね、やっぱりいや今の仕事のやり方でいいんだろうかっていうようなことはやっぱ感じますよね。だからちゃんとあの死ぬ間際までにあの意味のある仕事をしようというふうに思ったのと、それからあの意味のない余計なものをいっぱい抱えて生きてきている人間なんで、それがこうなんだろうな、他人の目に触れる前に片付けなきゃみたいなのが、あの変なものを隠し持ってるってわけじゃないんですけどちょっとこれはちょっと自分の人生にとってはこう無意味なものだなっていうものは少しずつ片付けていって、だからあの広げすぎたものをちょっとこう集中させていって、ある適正の規模の分量のものを残して、あの人生を全うしたいなというようなことを感じてましたね。
ちょこちょこそういうことに着手してる感じですか。
実は着手しきれなくて今が最大限広がってるで、で僕の人生計画からすると、うん、あと、47年間と8ヶ月ぐらい生きる計画になってますからだからあのそれまでにあのちゃんとしたいなということを今考えます。
面白いですね。すごいすごいですね。
あまり震災と関係ない話みたいな。
いやでも本当にあのまあ、震災ね、以前ビフォーアフターってかあの分けるのもどうかなと思うこともいっぱいあるんです、うん、けれども、でも私自身はやっぱりすごく大きなインパクトを まあ、いい意味でもなんですけど変な話もらったのが震災だったし、自分の周りでもあれをきっかけにこう、すごくこう好転した人と、すごくこう閉じてってしまってる人と、こうパッとこう2つにガーッと分かれてってるような気がしたりとか、で今までその仲良かったというかこう、ね、密にコンタクトがあったけども、あれ以来急に疎遠になった人とか、急になんか密にまた一緒に過ごす時間が増えた人とか、あれを転機にすごくこういろんなことが変わった気がするんですね。なのでまあちょっとね、こう どんな北海道でね、またちょっと離れた地ではあるけれども、どういうインパクトがあったのかななんて思いながら、そしてこれからのこう目標っていうかね、生きるこう、指針に何か、新しいエッセンスが加わったかなと思って聞いてみましたけれども、はい、じゃあもう少しでね、時間も近づいてまいりましたけれども、けんちゃん、けんちゃんそこでうんって言ってないで、ですね、今までちょっと皆さんのいろんなご意見聞いてきましたけれども、ね、このスローの雑誌の魅力どこから生まれてくるか分かったような気がしませんか？
分かりました。
声ちっちゃいよ、
分かりました、
分かりました。
やっぱりさすがに皆さん編集されていろんな方々の、ね、お言葉を、ね、引き出すお役目を、やられているので、とっても自分が発信することを言葉を選んで的確にすごくまとまったお話をされてて、感心しました、本当に。
はい、
はい、僕もイーカラ号っていうんですね、車、はい、あの車のイーカラ号の由来は葉山に行った時に新月の日前後に俳優キャンドルを焚いて絵本朗読会主催したんですよ。でその時にイーカライーカラっていう本があって、その絵本は一番私にとってみんなを和ませる本で、子供がもうワンスがこうやって来るんですよで、いいからけんちゃんみたいな感じにちょっとずつなって、で自分が乗ってるのでいいから号みたいな感じにしたんですけど、絵本のお話も素晴らしいし、90歳というか、その本当に時代をこうつないでいきたいっていう思いをねされてる鎌田さんとかも、あと本当に手仕事にきっちりそのなんていうのかな、魅力を引き出すっていう、それをまた伝えていきたいって思われてる片山さんとかの話とか、あと本当にエゾモモンガですか、なんかとっても可愛いそういうね、本当に生態系の中できっちりまだ生息してて、どんどん外来種が入ってきてて、いろんな意味合いで、変わりつつある、本当に豊かな北海道かもしれませんけど、そういうものをねきっちり残していく、引き出していく、素晴らしいことをお話されたね、家入さんですね、でもやっぱりお肉ですよね僕もですね、本当に札幌ビール園のジンギスカンをいただいたんですが、僕はもう札幌ビール園のジンギスカンで満足いたしましただからもうぜひ高田さんの言われる超すごいステーキっていうのをぜひぜひ味わってみたいなってもう本当にそんなことで、皆さん本当にテーブルを囲みながら自分の思いをきっちり発信されてて、しかもそういうことを何のこうね、こう違和感もなく受け入れられてる、この社風には本当に感銘いたしました
ね。本当に
本当に、
はい、来てよかった
ね。
いやもう本当にできればね、私こんな素敵な雑誌を作ってみたいと思うぐらい、作ってみたいんです、でも無理だと思うんですけどと思うぐらい私の大好きが詰まった雑誌なわけなんです。なのでこれからも末永く素敵な雑誌を作り続けていっていただけたら そして私あの定住した暁には定期購読をしたいと思いますのでぜひ、はい、よろしくお願いします。今日はいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
またあの遊びに来させていただきたいと思います。それでは皆さんさようなら。
さようなら。